真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のおばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では対話を地域に広める活動をしています。そしてですね、対話会というイベントもやったりしてます。今日はですね、2月の10日ですからね、まあもうすぐなんですけれども、対話の文化祭りというねイベントをするんですが、告知ではなくってですね、このイベントですけどもね、テーマがですね、刑務所での対話実践と地域の在り方っていうのをテーマにして対話会をします。刑務所ってね、やっぱりなかなか皆さん馴染みがないと思うんですけれども、実はですね、この真夜中のオープンダイアローグって言ってるこのオープンダイアローグというね、まあ、フィンランドで統合失調症とかのねケアに使われてるオープンダイアローグっていうものがあるんですけどね、あとはトーキングサークルとか修復的対話ね、それから、リフレクティングプロセスとか、まあ、認知症に対応するとなるとユマニチュードとかね、まあ、そういうのがいろいろあるわけですけども、まあ、そういうものをヒントにね、ヒントにしたなんか人と人との関係性、そういうものを地域の中で、広めていったらどうなるのかなって思ってるわけですが、なんとですね、この刑務所の中でこのオープンダイアログをやろうという動きが出てるということなんですね。でこれはですね、まあ、法務省のサイト行ってもらったら見れるんですが、昨年の5月19日付の第三者委員会ですね、名古屋刑務所職員による暴行、すごいですね、こんな事件があったんですね、不適正処遇事案に関わる第三者委員会っていうのがあって、まあこれは今からお伝えするのはもう去年の5月の議事録ですからね、もっと議論は今進んでると思いますけども、まあ、その中にオープンダイアログというのが、どうだっていう議論がされてます。ちょっと読みますね。基本的には指導するものとされるものという関係性がある構造を前提としているところでもありますので、刑務所がですね、若干オープンダイアログといったようなマインドと必ずしも相性が良くないところもありっていうふうにね、いや本当にできるのかなっていう議論がちゃんとなされてます。それからね、もう一ついくとね、いろんな委員の方がね議論をされてますがね、対応策にあるオープンダイアログ、リフレクティング手法の導入などの実践とさらっと書いてありますが、今まで伺って見聞きしてきた刑務所の風土とあまりに距離がありすぎて、とてもじゃないけれども何かが始まる気が私はしないというような発言をされている委員の方もいらっしゃいます。まあ、こういう議論がねちゃんとなされてるっていうのはまず安心だなと思いますね。なんか良いからやろうっていうんじゃなくてね、いいなと僕は思って見てるんですけどね。まあでも僕はいろいろ難しくっても、僕自身はね、これは取り組む価値があるなと思ってるんですね。で私は何もその刑務所にまつわる人間でもないので、やっぱりこう地域ですね、地域に住む私たちが、まあ、こういうこと知らないんと思うんですね。ですから地域に住む私たちが、まあ、今刑務所ではどういう状態であってね、で何が起こってて、どういうふうな対応がされているかっていうのをやっぱりちょっと知っていただけるようなイベントにまずなればいいなと思ってます。ね、知らないで憶測するっていうのは本当に逆、これも危険性がありますからね、まあ、そういうものが理解を深めていくことで、私たち地域側としても何ができるのかなっていうようなことをちょっと考えるきっかけになればいいなと思ってます。それで、2月10日にお招きするゲストのね、梁美智子さんなんですが、この方は奈良の少年刑務所、ニュース等でご存知の方は星野リゾートがホテルにするぞって言ってるあそこですね、あそこが、ちゃんとまだ、少年刑務所として、機能してた時に10年間、そこで寛容プログラム、ね、実践された方です。 ですから、制度とかシステムで、された方じゃなくって本当にね、細かく受刑者の方と対応された、その10年間の記録をお持ちですし、またそれいうところからね、作家さんですので本をお書きになったりね、講演されたりしてますから、本当にねそういう生の声をね皆さんに聞いていただいて、そして、一番大事なところは なんで犯罪者になったのかっていうところのね、亮さんの話すごい深いんでね、まあやっぱり理解ですよね、理解することと、それと今刑務所の中が、変わろうとしているというところで、それも私たちも理解をして、そして、この社会に戻ってこられた人たちを社会の側がねどういうふうに受け入れるかっていうことですよね。これ本当に何も知らないで憶測するっていうのは本当に危険だと思うので、やっぱり皆さんにまずは知っていただいて理解をしていただいてっていうところからですね、僕はこのオープンダイアログとかリフレクティングとかいうのが、一般の人にですねこう体験を通してね、広がっていくきっかけになるんじゃないかなと僕は思ってるんですね。ですからぜひこう議論を尽くしていただいてね、本当にこう安全な状態で、まずは刑務所職員の方なのかな、分かんないですけどね、どこから始まっていくんでしょうか、分かりませんが、それとあとはこの今日ご紹介したのはあくまでも去年の5月時点の話ですのでね、こういう話は随時動いてますから、どんどん最新情報があると思いますので、気になった方はご自身で、ちょっと検索してみてください。法務省のサイト行けばね、公開されてますということでね、今日はこの刑務所でどう、刑務所での対話実践と地域の在り方っていうお話でした。で、実はですね北欧の刑務所ではもうすでに実践がされていて、矢原さんっていう方がそれの、レポートをされています。で、その中にね興味深い一文があるので今日はご紹介して、終わりたいと思います。というのはですね、刑務所の中でこの対話実践をしようとしたらですね、こういうふうに言われたっていうことはですね、一部の刑務官から囚人と職員のどちらの味方か、そういうことなんですね。だからやっぱりそういうこう教えるとか教えられるとかっていうような中でですね、あんた一体どっちの味方でそれやろうとしてるんですかみたいなねことになってるみたいです。デンマークかな、スウェーデンかな、でですね、それ問われた方がねこういうふうに返されたっていうね、そういうふうに問われた方ですね、導入しようとしている方、私はそこに箸をかけるものだと答えたっていうね、すごいなと思いますね。これね、どういうふうに解釈するかっていうのは皆さんにお任せしますけども、どちらの味方かっていう見方じゃなくってね、お互いに箸をかけるということだそうです。ですから日本の、刑務所での対話実践も、まあ、こういうふうな感じでね、また社会に戻ってきていただいた時も地域側もですね理解を深めてお迎えできたらいいなと思ってます。この番組は、対話の町京都を目指す神行がお送りいたしました。
誰にも会えない助けて、僕は彼を呼び出した。なんとも奇妙なひげをつけ、彼は僕の目を笑わせた。弱音吐き出してみてよ、泣き崩れてもいいから。